深町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、今週遊びに来ていただいているのはイラストレーターの新田クールハンドさんです。どうぞ今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
もうね、収録する前から結構話し込んでまして、いろんな話がまあ次から次に出てきて、実はまあ私とも何かどっかでこうニアミスしてるぐらいな、そういう話も出てきたんですけども、まあこれ一回ちょっと新田さんの方からちょっとご自身の話をね、
はい、
ちょっと簡単にちょっと何をやってる人なのかとか、
はい、
いうあたりを、
はい、
そもそも福岡出身でもないんですよね。
違いますね。
なぜかでも今福岡にもう住まれていると、
は
い、
もう12年経ちます。ま
あ、でもなんかいわゆるこうデュアルライフというか、
はい、
あのなんか2拠点生活をされてるようなところもありますしね、
はいはい、
だから福岡じゃなきゃいけない理由は実はなかったりもするんですよね。
まあそういうふうに言えばまあそうですけど、うん、まあでも今はちょっとやっぱり福岡じゃないとっていう感じです
ね。今となっては、
はい。
さあ、じゃあまあイラストレーターという肩書きはありますが、
はい、
具体的に言うと、
はい、
なんか実はそれだけじゃないっていう話がね、
はい、
さっきからいっぱい出てきてるんですけども、
はい、
それ説明できますご自身で。
いや結構長くなっちゃいますよ
いやまあでもしょうがないですよ。でもそれ伝えてもらわないと、
はい、
なんか皆さんもね、
はい、
何の人なのかなっていうのがちょっと分かんない可能性があるので。
そうですね、うん、一番初めで僕やっぱり深町さんと同じように、はい、もうミュージシャン志望だったんですよね。
音楽を目指してた、
はい、はい、もうバンドで一本立ちすることを目指してやってました、うん、
はい、世代的にもまあまあ近いですよね。
そうですね、
僕よりはまあ3つか4つぐらい下ぐらい世代、
はい、はい、
ですよね。
そうですね、そうですね。
まあということは、まあ、70年代80年代の音楽の洗礼をたっぷりと
受けてますね。
受けてるんですよね。
はい、中根付くやっぱりパンクニューウェーブですね、
うん、ああ中でもね、
はい、
まあそれもそこも結構僕も近い、
そうですよね、
ところをずっと来てますから
非常に楽しみにしておりましたです。
いやだからなんか今思うといい時代でしたよね。
もう本当にもう慣用句のように出てきちゃいます。いい時代だったねっていうのが。いや
本当だからあんまりねこう昔は良かった良かったって言うともう本当それこそじいさんの発言みたいになるんですけども、
はい、
でもやはりこうまあ次から次へといろんな新しいものが生まれ続けていて、それをまあもろに浴びてきたところがありますもんね。
まあ経済的に豊かだった時代っていうのももちろんあるんでしょうけど、うん、そこを除いてもね、うん、なんかこうサブカルチャーっていうのがきっちりこう根付いて、
はい、
でそれを、ちゃんとこう、こう楽しみながら自分たちも自己発信するっていうことができるっていうのが始まった時代だと思うんですよね、うんうん、それなのでこう自然と自然発生的に、
うん、
こんなこと俺たちやってる、こんなこと俺たちやってるっていう人たちが、
うん、
出てきて、それで今みたいにこのスクリーン発信ではなく、
うん、
きちんとそのライブハウスに出たり、
うん、
それからちっちゃな劇場に出てきたり、
うん、
あとは外でやったり、
リアルに、
リアルにですね、うんうん、そういうカルチャーっていうのが、うん、根付き始めた頃だったので。
そうね、だからなんか僕も今思うと、いわゆるこうまあ、50年代ぐらいにある種のこうユースカルチャーみたいなものが生まれたとするならば、
はい、
ちょっともう70年代ぐらいから一回りしてちょっとリバイバル傾向も、だから僕もそのいわゆる当時のリアルタイムの、まあ、例えば T-Rex とか、
はい、
まあ、デビッドボーイをはじめとするグラムロックみたいなものを、ね、子供の頃に聞きながらも、まあ、そのちょっと後に逆に今度は 50s のまあ、アメリカングラフィティとか、ああいう映画がまたね、
はい、
象徴したような、あの時代をこう、ちょっと時代を遡るような、
はい、
音楽をまたこう、遡って、ルーツを聴いていくみたいな、そういう時代にも突入してたんですよね。
なるほど。
70年代。
そうですね。
うん。だから僕らの前の世代の人たちは、すべてがもう新しい、レールがないところをどんどん歩いていくような、うんうん、世代がおそらく段階の世代ぐらいだったと思うんだけど、
70代後半ぐらいの方々っていうの
が ね僕らは実はその両方を実は触れることができるという、
うん
うん、ちょっと多様化が生まれたぐらいな、
うんうん、
そんな時代かなという気はしてますけどね。
そうですね。
でそんな中であれですよね、音楽をやろうとしたきっかけってなんか何だったんですか。
そうですね、やっぱり一番初め僕はやっぱり、兄が洋楽ずっと聴いてたんで、
あ、やっぱその影響ってやっぱありますよね。
大きいですね、うん、でもハードロックが結構好きだった割には、
うんうん、
スティーフ系のニューウェーブのバンド、エルビス・コステルとかニック・ローとか、
うん、ちょっとこうポストパンク系の、
そうですね、
音楽が出始めた。
でやっぱり60年代とか50年代の、うん、ポップミュージックを下敷きにしてるような、
うんうん、
で僕はあんまりハードロック行かなかったんですね。
あ、いきなりもうそっち行ったんですね。僕はね、やっぱり世代的に、
はい、
やっぱりこうディープパープルだったりとか、ああいうの周りでもね、バンド始めていったら、
ですよね、
そういう連中たくさんだったし、まあ、僕自身も好きだったから
聞いてましたけど一瞬でしたね。
ああ、なるほどね。
で、うん、ちょっと違うなっていう、結局ね、あの人たちのビジュアルが僕受け付けなかった んですね。
そのまあいわゆるこうロング
ヘアと、そうそう。でいや僕の生活にはないと思って、うん、あんまり自分と関係ないっていう。でやっぱビートルズとかローリングストーンズの、うん、あの髪の毛の長さと、うん、それからファッションは非常に自分たちと近いっていうふうに、うん、小学生の頃多分思ったんじゃないですか。
その時にもそう思ったんだ。
そうですね。で非常にカジュアルじゃないですか。
確かに。
で、うん、でやっぱりハードロック系の人たちっていうのは、うん、もうものすごい格好してるでしょ。
まあベルボトムにヨレヨレのこう T シャツだったり、ね、はい、まあまあまあそういうね、なんかかっこいい時代でもあったのかもしれませんけど。
だから、うん、あのスタイルがあんまりかっこいいなって思ってなかったと思うんですね。うん、
なるほど。
うん、それでまあ僕らの頃ってほら、あの一つはこう突っ張りカルチャーが出てくるじゃないですか。
ああ、ヤンキー文化ね。
ヤンキー文化、はい、であっちもあんまりかっこいいと思ってなくて、おうおう、それでやっぱり一番ビシッときたのは僕はあの79年に、うん、ザ・プラスティックスっていうバンド。
あ、日本ですね。
日本ですね、はい、あのまあもちろんビートルズ、ローリングストーンズ聞いてましたけど、はい、その時にプラスティックス見た時に、はい、この人たちちょっと全部ちゃんと聞いてみたいなって、
うんうん、
それでまあ兄が持ってたんですね、レコードね、うん、でそれで聞き始めて、英語だったんだけど、うん、なんかものすごくねスピリチュアルで、こうエモーショナルに、まあ、いわゆる今の言い方で言うと刺さったんですね、
うんうん、
でずっとそのプラスチックスのアルバムばっかり聴いてた時期があり、はい、であそこからパンクニューウェーブっていうのをなんとなく、うん、英国ではスカムーブメント、うん、スカムーブメントが、うんうん、ネオスカムーブメントが、流星してきて、うん、それとなんかねセットで、うん、あのいわゆるテクノポップ、当時はデジタルポップとかテクノポップって言われてた、はい、あの人たち一緒に紹介されて、
うん、
でなんかかっこいいなって、ファッションもかっこいいし、
まあ、確かに街中でもなんか例えば新宿で言うと椿ハウスが出てきたりとか、
はい、
まあ、あの原宿あたりにはこうピテカントロプスとか、
はい、
そういうこうクラブシーンも生まれ始めてた時代ですよね、
うん、そうですね、
インクスティックとか、
そうですね、
うんうん、
でそれで僕はあの人たちは、今見るとあの中西さんは、うん、例えばエリナススーツ着てみたり、
うんうん、
それからジャケットも確かねモンドリアンの構成主義のジャケットみたいなの着て、
うん、
それでリケンバッカーも持って、
うん、
で スパイキーヘアで、うん、あのゴーゴー SH マイクで歌ったりしてるんですよね。
なんか単なるこう受け売りというか、
はい、
モノマネでもなかった
ないです、ね、
感じはしましたね、はい、プラスティックスを
着てた。そうですね、
うん、
でなんとなく翻訳してみるとすごくこう、うん、シニカルで、
うん、
ものすごく今のその当時の現代を非常に皮肉ってるっていうところで、はい、すごくパンキッシュだなっていうのを、うん、後で少し数年してから知るんですけど、
うんうん、
でそこからなんか僕はやっぱりこうモッツの方に惹かれていくんですね。
そこからモッツに今度はまたちょっと遡る感じですね。
そうですね、なんかやっぱりあの細いネクタイで相川さんのスタイルも、
はい、
あのそうじゃないですか。
まあそうです ね。あの時代、
あの V ゾーン狭いスーツ着て、
うん、
それで髪の毛短くして眼鏡かけて、
はい、あのもうモロニューウェーブな雰囲気でしたね。
ちょっとコステロっぽい雰囲気で、
そうそう。
であの人たちもなんか同じようなこう、
うん、
ファイルの中にいる人たちなんだなっていうのを、
うん、
それで映画のさらば青春の光が、
はい、
公開されて、うん、はい、なんとなくこう固まってくるんですね。
なるほど。ああ、そっか。じゃあ僕はモズの入り口としては、
はい、
もうあれですよ。だからフーのクアドロフェニア40人格。
あれは僕後で知りますね。
あれね、だから当時僕中学生だったと思うんですけど、
はい、
あの、まあ、2枚組で出てきて、
はい、
中にも豪華な写真集がもう
入ってます
よね。入ってたんですよ、
はい、
でそれでこれなんだという感じで、でそれまでまあモッズカルチャーとかまあロッカーズは知らないわけですよ、でなんかでもあなんかこんなのがあるらしいなと、
うん、
でみんななんかね、ああいうこうベスパンスクーターみたいなのにやたらミラーをたくさんつけて、
はい、デコレーションしてね、
ね、
は
い、でそしてなんかあのいわゆるこうなんていうんですか、こうあの米軍のコート、
はい、M51 パーカー
を着て、そうそう、ああいうやつを着て、はい、っていうなんかね、
なんかね、そう、結局だからその突っ張りカルチャーみたいなものは、まあ革ジャンにこうグリースみたいなのは見てたけど、うん、はい、これなんだろうなっていうね、
うん
う
ん、
あのよくわけのわかんないものにものすごく惹かれるタイプなんですね。
なるほど、
うん、でパンクニューウェーブまさにそうだったし、
うんうん、
で確かねクアドロフェニア、さらば青春の光、放題さらば青春の光は、うん、79年に公開だったんじゃないかと思うんですけど、う
ん、なんか70年代末やった気がします
ね。そうですよね、
はい、
それで当時やってたテレビジョッキーっていう番組で、
お懐かしい番組ですよね、
予告編をやってたんですよ、
はい、はい、
でこれなんだろうなっていうところから、うんうん、でそこから、プラスティックスとかニューウェーブ、
はい、
明太の人たちに、うん、のこう開口があるんですけど、
うん、
あれ見た時にその自分の中で、ね、ちょっと処理できなかったんですよね、
うんう
ん、なんだろう、あの要するにスクーター、 スクーターみたいな、あの、ものに、たくさんライトとミラーがついてて、で、スーツ着て乗ってて、で、髪の毛は下ろしてると。これは不思議なカルチャーなんだなと思って。
確かにね、今思えば、ちょっと普通じゃないですよね。
そうですよね。で、アメリカングラフィティもあったし、その後、グリースっていう映画があったり、はい、それからまあ、
まあ、あの頃って情報が限られてるから、はい、映画とか雑誌とかから入っていくっていうね。
そうですね。
そういうのありましたよね。もちろん音楽もそうだし。
そうですね。で、まあ、それがだんだん大きくなってくるとテレビでも取り上げられたり、ラジオでもっていうような時代だったで、
は
い、
ね。
なのでそこから、まあ、私はその、
音楽の道。
音楽もそうですね。もうロックの洗礼をこう、なんとなく受けちゃったっていう感じですね。その、
やっぱプロ目指してたんですか？
結局僕はその後、84年ぐらいからバンドを始めて、84年ぐらいからバンドを始めて、それで、私が住んでる実家の隣の駅に、でバイトしてたんですけど、そしたら外にね、ランブレッドが止まってたんですよ。小田急線のある、まあ、成城学園って駅なんですけど、階段降りていくと、そこにスクーターが止まってて、これランブレッド乗ってる奴がいるよと思って、で、僕はその時、ベスパを買おうとしてたんですよね。で、ランブレッドっていうのは、本当に珍しい
車体だったんですよ。まあ、東京でもあんまり見かけないぐらいな。ね、スクーターですよ、ね。
もう本当数人しか乗ってなかったんですけど、一番初めに会ったのがその彼のスクーター。
はい、
それで、見てたら、なんかゴミ袋を持って降りてきたんですよ、そしたら僕の働いてる喫茶店の向かい側のレストランで働いてて、それで何君もつなのって来て、で、あ、そうだよって話をしたら、で、月一であの新宿のジャムで、あのイベントやってるから君も来いよって言って、で、そこから行ったのが一番初めだったかな。
あれ結構定期的にジャムでね、モッズイベントやってましたよね。
そうですね。あ、その前にね、ごめんなさい、もう一つあったのが、河本大翔くんとの出会いがあって、で、僕があの、大学時代に、あの、スタジオ研究会っていう、あの、名前はスタジオ研究会なんですけど、とにかく、あの、アマチュアバンドの同好会があったんですね。で、そこに僕が入ったら、一つ上の先輩に、あの、クラッシュみたいなバンドやってた人がいて、それで、あ、なんか、イギリスのロック好きな子が入ったよって言ったら、その彼が僕の方に来て、で、自分が作った曲聴かせてくれて、それがかっこよかったんですよね。それで、1ヶ月ぐらいいろんな話してたら、新たさ、お前あの、コーツっていうバンドがあるから、そこの、ボーカルの河本大翔っていうのが、こんな分厚い、あの、そこの靴を履いて、ぴょんぴょん飛び跳ねて歌ってるから、絶対会ってこい。って言ったんですよ。で、その時ね、見てこいじゃなくて、会ってこいって言われたんですよね。それでね、僕は場所を聞いて、で、その新宿ジャムっていうライブハウスっていうでやってるのを知って、で、その後にその、成城学園でもうずっと会うんですけど、それで、行くんですよね。そうすると外にもデコレーションしたスクーターがバーッと持ってて、もうまさにあの映画の世界で、あ、東京、こんな、新宿でこんな風にしてる人たちいるんだなと思って、それで、地下に降りていったら、まあ、ご存知の通り地下にあるじゃないですか。で、地下に降りていったら、あの、大勢みんな、あの、女の子もシックスイーズの格好してるし、こんなとこがあったんだと思って、なんかもうこう、結局、なんかこう、和菓子を得たりみたいな気持ちになったんですよね。そしたら一人だけね、あの、ハーフコートみたいな革ジャンを着て、髪の毛金髪のショートヘアのね、あの、男が一人いて、それで、当時まだライブハウスって、パイプ椅子出してたんですよね。
ああ、そうかもね。
で、なんか、DJ が、DJ でもないんですよね、あれ。多分、スタッフの人がただかけるんですね。昔は DJ が入ってなくて。それでね、確かなんかモーターンかなんかがかかり始めたかしたら、その金髪男が踊り始めたんです、一人で。で、踊りながら、パイプ椅子をガーッと片付けていくんですよね。一人で真ん中で踊り始めて、ニッコニコしながら。それで、もうその男だけ、もう出てるオーラが違うんで、ずっと見てたら、そしたら、なんか、ヒロトヒロトって声かけられて、それで、あ、この人かと思って、それで僕はすぐ声かけて。
なるほど。でもね、彼はあんまモッズのイメージないからね。
短かったんですよね。
どちらかというとね。
そう。で、モッズバンドを辞めた後も、ちょっと空白の時間があって、で、その時はちょこちょこその新宿ジャムとか、ライブハウス来てたんですよ。
なるほど。
それで、僕のその先輩の名前が、まあ、太田さんという人だったんですけど、うん、あのノッブスの太田さんって、うん、から、君に会えって言われたんだけどって言われたら、うん、あー、知っとる、太田くんねって話になって、そこからね、うんうん、ものすごく仲良くなったんですね。
あ、そうなんですね。
はい。お
う
お
う、
それで、ジョン・リー・フッカーのライブに、うん、84年だったか3年ぐらいに行った時に、うん、彼も見てたと、うん、っていうことが後で分かって、それこそニアミスみたいな話で、うんうん、で、その時に完全にスキンヘッドにしてたんで、うん、僕は覚えてるんですよ、その、うん、彼が来てたのをね。その時はマーシーも来てたっていう話だったんだけど、うん、で、そこから、今度ブルーハーツっていうバンドを始めることになったんだよっていう話を聞いて。
だからこそ、まあ、ニアミスなことが僕の中でも起こってますよね。僕も彼らが結成間もないブルーハーツの時代に、
はい、
あの、渋谷のライブに
強い
ライブ
があって、
彼らがその100円ライブやってる時に、一緒にやらんかって言われて、一回だけやったことがあるんですよ。
あの100円ライブで大丈夫だったんですか、ギャラは。
いや、だからギャラとかももらってないと。
なしで。
うん。だけども、ほら、彼らのその心意気っていうか、はいはい、すごいこう、楽しいことやろうぜ、みたいなね。うんうんうん、だからやっぱ僕らもすごいいいなと思ったし、
そう。
まあ、めちゃくちゃ盛り上がったんで、もうそれで OK でした、
ね。多分、楽しかった。行ってますね、そのライブは。
あ、そっか。はい、もしかしたら見てくれてます
ね。はい。
だそういうところの時代ですよね、だから彼はまだ。
うん。で、まあ、ヒロトとかマーシーはブレイカーズっていうバンドやってて、うん、まあ、ブレイカーズはブレイカーズですごくコアなファンがいたんですよね、うん、で確かチェッカーズ と、学園祭で対バンをやってた、うん、やったことがあって、うん、でチェッカーズが来るとフィフティーズの女の子がわーっと入ってきて、
なるほど、
でチェッカーズが終わると、うん、今度モッズの男と入れ替わりになるっていう話があってね、うん、それでマーシーはもうマーシーでブレイカーズ解散させて、うん、それで、ヒロトと一緒にやることになるんですけど、うん、で僕はだからそのヒロトとはそのもうブルーハーツ組む直前ぐらいに、顔見知りになって、それでえっとごめんなさい、僕ど今どの話してましたっけ。
いや、まあその時代感の話ですよ。
はい、時代感です、
ね、シッカーズがもうルース、あ、そのブルーハーツだみたいな、
はい、
うん、
ちょっと待ってくださいね。そこからどうなんだよ。なんか
マーシー。いや、まあいいですよ。まあとにかく。
マーシーの話です。
あんまりこう、ちょっとね、昔の懐かしい話に終始してしまってるんで。
そうですね。
まあそんな新田クールハンドさんがイラストレーターとして、
はい。
まあ今活動されてるわけじゃないですか。
はい。
まあその辺の話もちょっといろいろお伺いしたいんですよね。
はい。
うん。
まあもともとバンドをやってた時関係上、その、フライヤーを自分で書いてたんですね。
ああ、なるほど。
はい。うん。で、まあ年賀状も、はい。まあ、いつも手書きにしたりしてたんですよ。うん、で、映画の監督で、大林信彦監督って亡くなられちゃったんですけど。
尾道出身のね。
はい。はい、で、大林監督といつもコンビを組んでたアートディレクターの薩谷和夫さんという方がいて、うん、僕その人をちょっと友人から紹介してもらって、うん、それで、その人が手が足りないとよくね、僕にこうコンテを書けって言われて、
うん、
で、絵を描いたり、それからロゴを作ったりしてたんです。うん、で、なんかそこでちょっとプロの匂いを嗅いで、それでなんとなく、まあ、絵の仕事もできないことはなさそうだななんては思ってたんですけど、うん、実は会社員時代が私、9年ほどありまして、
うんうん、
それで、とにかくその、会社は、拘束時間が長いんで。
何をしたんですか、就職は。どういうところに会社した
の。あ、もう、あれですね、ケミカルマテリアルの会社で。もう
全然なんかまたね。
全然違いますね。はい。とにかく
一応それバンドを辞めて、
いや、バンドをやりつつですね、
やりながら、
はい、周りね、みんなね、親のすねかじってるのが多かったんで、
うんうん、
それだけは嫌だなと思って、
うんうん、自分でちゃんと食い口を、ね、
はい、イメージとしては下北沢に部屋を借りて、でちゃんと風呂付きの部屋を借りてっていうようなイメージだったんですけど、うん、就職してすぐ僕は岡山に転勤になったんですね、うん、配属されたんですね、うん、それで、まあ仕事が、その後9年ぐらい普通に会社をやるんですけども、うん、なんかこうね、自分の時間割っていうのを自分で決めたいなっていうのがもう、ま、漠然と思ってたんですね、うん、なんでまずそこを目標にしようと思って、でそれじゃ音楽だなと、
うん、
で結局3年ぐらいやったけどもうダメだったので、うん、まあ、このままずっとバイトしながら音楽っていうのはもうちょっと年齢的にも、うん、もうリミットが来てる、
うん、
そしたら友人の彼女でグラフィックデザイナーがいて、
うん、
何やってんのっていう話で、それで、いや、まあ、バイトしてるよ、バイトして食ってるよって言ったら、いや、あんた絵描けるんだから絵描けと言われて、
うん、
それでね、ちっちゃいデザイン事務所っていうのがね、福岡も多分あったんじゃないかと思うんですけど、
うん、多分あると思います。
90年代の後半ってすごくいっぱいあったんですよね。
うんうん、個人でやってる、
ね。個人でやってる、はい。うん、もう Mac1 台でやってたり、うん、アシスタントが2、3人で、 そのマンションでやってるみたいな。うん、で、それのちょっと大きめの、デザイン事務所をいっぱい紹介してもらって、うん、それでそこ全部こう、自分が今まで買いたいを持って売り込みに行ったら、うん、もう幸いたくさん仕事をいただけて、うん、で、そこでだんだんこう、バイトもしないで済むようになってきて、うん、で、イラスト一本でできるようになり、うん、で、その後に6件用のイラストを描いたり、うん、それからもうちょっとして、その、東京スカパラダイスオーケストラの、うん、確かね、結成15周年のイベントが、うんうん、池袋のパルコであったんですね。
はい、
で、それに、15人のアーティストが架空のレコードジャケットを描くという、うん、そういうイベントだったんですけど、うん、でそれに出さないかと言われて、うん、で、出したら、なんか一番1位になると、その、パンフレットの表紙になると。
うん、
で、2位以下は、特に何もないんですけど、僕が確か投票で2位になったんですね。うん、そしたら、その、スカパラのメンバーはみんな新田さんに入れてたみたいだよって話になって、うん、でそこからね、マネージャーから直にその物販を作らないかって話になり、うんうん、で、そこで物販を作ったり、まあ、T シャツにしたりとかっていう仕事がまあだんだん増えてきて、
うん、
それで、今度、イラストレーターを続けてるうちに、うん、例のリーマンショックというのが来ました。
ああ、はいはい。
あの時までは。
2009年ぐらいかな。
そうですね。ね、2007年ですね。はい。で、僕その前までは、うん、もうとにかく本当に、毎週何本も締め切りがあるぐらいちょっと忙しかった
んですけど。まあ、順調にイラストレーターとしての仕事が着々と、はい、行ってたわけですよね。
はい。うん、それで、その時にちょうど平屋に住み始めてたんですけども、うん、そこでそのリーマンショックを迎えるわけですね。うん、それでね、周りのデザイナーがどんどん仕事がなくなってきて、うん、大変になってるっていう噂を聞いて、
うん、
で、その、例の私に絵を描けよって言ってくれた、その女性のデザイナーなんだけど、うん、
はい、
で、彼女は、ついに、コンビニでバイトを始めたっていう話を聞いて、うん、これは大変なことになるなと思って。うん、それで、今までずっとこのなんか、作品をね、きちんと、頼まれた仕事ではなく自分代表作と言えるものを作らなきゃいけないななんてずっと言ってたんですけど、
うん、
皮肉にもそのリーマンショックの時にもう本当に仕事がなくなった時に、うん、じゃあこの時間を使ってちょっと本を書こうと、
うん、
でそこからこの今私が出してますフラットハウスライフという本があるんですが、はい、うん、ここにつながっていくんですね、
うん、それはその平屋建築の、
そうですね、
いわゆる紹介の本を、
はい、そうですね、うん、まあ、会社員時代からよく友達のベーグハウスに遊びに行ってたんですね、
うん、
で、もう彼らはほらみんなバイトで暮らしてるんで、
うん、
僕みたいにその月曜日朝8時に行かなきゃいけないのなんていうのはないんで、うん、いつまででもね、焚き火やって歌ったり飲んだりしてるんですよ、
うんうん、
で僕も週末だけそこ行って楽しんでたんだけど、うん、まあ、いつかそういう暮らししたいななんてどっかにあったんですね、
うん、
であと子供の頃に住んでた山口県宇部市の、うん、その古い平屋の新商風景がずっと残ってたんで、
まあね、60年代70年代は日本のその風景は割とその平屋建築家
たち、ね、
ね、集合しているような場所がいっぱいありましたよ、
はい、
うん、
特にその山口県の平屋はうん、オーナーが奥さんがアメリカのカリフォルニアで育った人らしくて、
はい、
で本当にベーグハウスみたいな平屋だったんですね、
う
ん、
なるほど、まあ、ベーグハウスは意外、ね、いかにも象徴してますよね、そのフラットハウスという意味ではね、う
ん、なんかね、いわゆるリノリウム張りっていうね、ピータイルっていうタイルのリビングがそれでできてて、
うん、
でカウンターがあってカウンターでご飯食べてたりしてたんですよ、うんうん、でね、それが高校生ぐらいの時に初めてベーグハウスを見た時に符合するんですよね、
うん、なるほど、
それで僕もその平屋に住みたいなと思って、うん、でイラストレーターになろうと思った時にその平屋に引っ越しをしまして、
うん、
それは東京の三鷹市というところに、
うん、
ASIJ っていうアメリカンスクールがあるんですけど、うん、そのすぐそばにある野川公園という公園の横に古い平屋の集落が建ってて、
うんうん、
でそこみんなね、アメリカ人の先生が住んでたんですね、
うん、
音楽が聞こえてくるんですよ、
うん、
でフッサまで行くとね、結構都心まで時間かかっちゃうんで、
うん、
その頃僕はまだ直にイラストのファイルを持って売り込みに行ってた時代だったんですね、うんうん、だから車で行くにしてもまあやっぱり1時間ぐらいで行かれないとこじゃないとなと思って、うん、それでそこの平屋をまあ紆余曲折あって住めることになる、
うん、
でそこで平屋生活をずっとしてたんですね、
うん、
でその
家賃とかは結構その普通にマンション 借りるぐらいと同じぐらい。
そうですね。あの、うん、むしろ安かったです当時は。
なるほど。
はい。うん、2DK で6畳と4畳半と7畳ぐらいのリビングがあって、うん、それで8万円ぐらいでしたね。
ああ、確かに 3DK ぐらいですかね。
そうですね。
にしてはやっぱ安い、ちょっと安いです。まあ時代にもよるけど。
そうですね。うんうん、ちょうどだから90年代の終わりぐらいなんで。うん、あのまあまあ安かったですね。
まあ若い人でもね住めないことはない、はい、今時だってもうねどうしか東京だったら10万ぐらい出さないと、ね、出してもワンルームマンションだったり
10万だと、うん、そうですね、
するじゃないですか、
はい、うん、特に今はすごく高くなってるし、うんうん、でそんな集落ももう今 なくなってきちゃってて、
うん、
で当時はまだ残ってたんですね、うん、それで、そこはあのちょうどアメリカンスクールの先生とそれからずっと昔から住んでる職人さんのおじいちゃんおばあちゃんっていう、
うん、
不思議な人口構成だったんですよね、うん、でそこに僕一人でその当時30になったばっかりぐらいの頃の、まあ、クリエイターが入ってなんかちょっとここは面白いエリアだなっていうところから、うん、まあそれぞれこう撮影してたんです、
うん、
で友達のベーグンハウスに行っては撮影してっていう、うん、でその写真を、遊びに来ると、みんなに見せてたんですね、
うん、
そしたらそれが非常に受けが良くて、
うん、
なかなかみんな帰らずにそのまま泊まっていくっていうケースもあったんで、うん、これをじゃあちょっと本にしてみようかなと思って。
なるほど。
はい。うん、それでね、ずっとその、なんとなく代表作作らなきゃななんて言ったところを、うん、まあ皮肉にも、まあそのリーマンショックで、手すきになった時に、書いたんですね。
なるほど。
で、初めはね、うん、もうどこの出版社も取り合ってくれなかったんですよ。
うんうん。まあ勝手に書いてるわけですもんね、言ったら。
はい。
そうです。自分が好きだからね。は
い、うん。それで、特にその、
うん、
当時多分ね、今、50代、60代ぐらいの人たち、うん、その編集者の人たちは、あんまりこう、古い平屋に、魅力を感じない人たちが多かったみたいなんですよ。
今でこそ、まあ、リノベーションとかね、はい、多少こう、皆さん、こう、関心高いけど、
はい、
その頃はもう、スクラップ&ビルドというか、
そうですね、
新しいものがもう、
そう。
いいと、
はい。
されている
時代。そうですね。うん、特に、その年代の人たちっていうのは、うん、あの多分深町さんよりもうちょっと上の人たちですよね。
わかります。
その人たちっていうのはなんかその、はい、ヴィンテージのオートバイも好きなんだけど、
うん、
買うと全部リペイントしちゃうっていう人たちらしく、
うんうん、
その持ってる経年変化の、うん、まあ、経年劣化とか変化の、うん、を楽しむことがあんまりできない人たちじゃないかと、
うんうん、
後でだんだん分かってくるんですけど、はい、それで、まあどこもダメだなって言ってた、うん、ってたところ、あの僕の友人でブサカワ猫を飼ってる友達がいたんですね、うん、今だからこのブサカワ猫って通じるんですけど当時なかったんですけど、うん、ブサカワ猫の先駆けみたいな、
うん、
あのマコという名の不思議顔の猫っていう本をたまたま出してた友人がいて、うん、その猫を飼ってた夫婦なんですけどね、でその彼があのマーブルトロンっていう会社に、
うん、
あの新田くんの企画書持ってったよって、そしたらそこの編集の女の子がものすごく乗り気だけどどうするって言われて、で僕はもっとねもう本当に身の程知らずで、大きい出版社で出したかったんですよ。まあ、講談社とか集英社とか、小学館に知り合いがいたんで、
うん、
もうみんなに渡してたんだけど、
うんうん、
もうどこもダメなんですよ。
なるほど。
こんな汚い建物に、の本なんか誰が買うんだと、
うん。
そう言われて、もう、会議で一発で却下になって、
うん、
その次もないよっていう話で、うん。で、そこだけしかね、受け入れてくれなかったんですね。
うんうん、
で、結局そこから出すことになり、
うん、
それもちょうど米軍ハウスに、もともといた三鷹の平屋から米軍ハウスに越した直後、そこで越したばっかりぐらいの時にね、もう本当に取材も入れて3ヶ月で書けって言われたんですね、
うん、
で今まで持ってたストックを全部洗い直して、それで、オーナーに全部電話し直して、
うん、
それでもう一回再取材させてくださいっていう話をして、それでなんとか 3ヶ月で出して、それでもうその時はねほとんどもう、 こう貯金を切り崩して生活してたんですけど、
うん、
出したら1週間目のに渋谷のパルコの地下にリブロっていう書店があるんですけど、
はい、
そこに、ベスト3でランクインしたって言われて、
お、はい
はい、なんとなく首の皮が一枚繋がったなみたいな感じになって、うん、で翌週から1位になって、しばらくずっと1位だったんですね、
うん、
でこれはなんかこう古いものが受け入れられたんだなってい こう自信がついてきて、
それが何年前ぐらいですか。
それがねもう2009年なので、ああもう16年前ですね、
うん、まあリーマンショックも一応収まって、はい、ある程度、はい、 また世の中の価値観も少し変わり始めた。変わってきた。
そうですね。それで、あの、本当は、もう、あの、僕は B5 サイズ、ちょっと大きめの半径で出したかったんですけど、まあ A6 サイズの、A5 サイズの、割と小さめの、まあギリギリ写真の本としては、まあ成立するかなっていうサイズで、出したんですけど、今 B5 サイズで。
それは何ですか？そのフラットハウスが、はい。まあご自身の生活をある程度こう、ライフスタイルを出しているのか、あるいはいろんなその、はい、住んでる人たちを紹介しているような。
あ、そちらですね。
はい、なるほど。
で、平屋はね、本当にその、先ほどね、あの、オープニング前にお話したけど、音楽と非常にリンクして、中野すぐその、ロックと非常にこう、親和性が高いんですよね。
まあ、そもそもね、あの、ハッピーエンドの大竹栄一さんと細野さんもね、はい、そういうところをスタジオにして、レコーディングもしたりとかっていうのから始まってるようなイメージもありますよね。
細野さんなんか、だってファーストはあの、うん、細野ハウス。
そうそう、あれとかまさにそうでしょ。
狭山の米軍ハウスですから。うん、はい。それなので、まあ、取材というよりもなんか遊びに行くっていうのが非常に多かったんですね。
なるほど。
それでね、行くとね、本当にあの、次の平屋を紹介してくれるんですよ。うん、あそこもいいよ、うん。こっちのハウスもいいよ。とか、うんうん、それで行くとみんな、皆さん本当に楽しく暮らしてて、うん、いろいろ見てるうちに、うん、まあ自分の暮らしももともと、あの、ワンルームマンションで、ちょっとメンタルがやられちゃったことがありまして、うん、それで平屋に移ったという側面もあったんですね。
うんうん、
それで、その時に、まあいろいろ気づいたことが、ごめんなさい。
いや、大丈夫ですよ。うん、
あの、いろいろ気づいたことが、うん、その今の暮らし、今の普通のこう新築とかマンションとかの暮らしに欠けてるものが明らかに、
うん、
この平屋の暮らしにはあるなっていうことで気づいたんですね。
それズバッと言うとどういうところですか？
あのね、まず自分が介入する部分が新築の建物ってないんですよね。
うん、
あの、例えば、マンションが今割とホテルみたいになってて、うん、そういうところなんかに行くとですね、
まあだからその合理的なものにはなってるんだろうけどね。
はい、
うん。
あの、ただただ居やすいっていう意味では優秀なんですよ。
うんうん、
非常にハイスペックなんですけど、うん、いやそこで何か次、何かものを考えたり、うん、想像したり、
うん、
次自分が何をすべきかなっていうことを許してくれないのが、うん、今の現代の建物には多いなと、
うんうん。
で、みんなそれを買うと人生のある程度、こう、執着のスタートラインについたなっていう。はい、幸せを手に入れたっていう、ちょっと錯覚してるんじゃないかと思うんだけど、うん、この、米軍ハウスに行くとね、みんな自分のものじゃないのに、暮らしやすいように自分でね、あの、セルフリノベートしてるんですよね。
なんかリアレンジして。
はい。うん、カスタマイズして暮らしてるんですよ。
うんうんうん、
で、それがね、僕自分でもやってみて、うん、こんなに楽しいんだと。その、住まいをっていうのは自分で足して、うん、カスタムして、それで、変化させていくものなんだなっていうことに気づいたんですね。
うんうん、まあ、ある種そういうのを提唱するような本でもあるということですね。
そうですね。はい。
今、そのイラストレーターとその、そういう本を作るというバランスでいったらどっちがメインとかだったりするんですか？
ね、今またちょっとイラストが戻ってきましたね。うん、あの、これ、本当不思議な話で、なんかこうタームがあって、うん、もう一時期コロナの時はね、本当に家のリノベートとかリフォームの、うん、仕事ばっかりやってました。
うんうん、
それで、その後にちょっと、動画の方に移って、で、今またイラストの仕事が、そうですね、今年に入ってから、去年ぐらいから、イラストの仕事が増えてきて、
なるほど。
はい。
まあじゃあ、かなりそこはまあバランスを見ながらという、
そうですね。
見ながらという感じですよね。
そうですね。
両方やってるということですよね。はい、まあ詳しいことは、最近なんかその YouTube チャンネル。
はい。
をされてるんですよね。
はい。再評価通信という、
はい。
ただただ、古いものをめでるという。うんうん、まあ今、僕たちが生きてる社会は、うん、新品よりも圧倒的に中古品の方が多いんですよね。
うんうん、
それを、スローガンにですね、うん、世界は中古品でできてるというのをスローガンにしている
。あ、そういうのを提唱するというか、はい、また紹介する、はい。YouTube チャンネル、
は
い。
そうですね。
これはじゃあ、どういう検索の仕方で行き当たりますか？
YouTube で再評価通信で検索していただけると。
再評価通信ね。
はい。
はい。
今、ちょうど80をちょっと超えたぐらいのエピソード揃えてますんで。うんうん、
なるほど。じゃあ、その、まあ、いわゆるアーカイブもたくさん、はい。残ってるということなんで、
はい。はい。福岡県も結構ね、大牟田で、街ぶらして建物の話をしたり、はい、
うん、
それからいろいろこうフラットハウスの話を、
はい、
福岡にあるフラットハウスですとか
ね、それもちょっと気になりますね。その辺また来週あたり話ができればなと思ってます。
はい、ぜひ。
じゃあ引き続きちょっと来週もまたよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということでイラストレーター新田クールハンドさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
Love FM Podcast。
Love FM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも Love FM が楽しめます。 Love FM.co.jp にアクセスしてくださいね。
Love FM Podcast。